五理解第52節。信心する者は驚いてはならぬ。これからのち、どのような大きなことができてきても、少しも驚くことはならぬさ。真っ暗闇だから不安になる。信心の光が差すとき、安心がいただける。神の偉大な働きを実感するとき、そこに信心の喜びが湧いてくる。その喜びが不可能を可能にする。師匠がここで信心の喜びとおっしゃってありますけれども、その信心の喜びというのは一体何だろうかと思いますね。その一つはやはり昨日も申しますように、その師匠が教祖池上金剛大臣様が神様との交流、そういう神様との交流というのでしょうか、神様との心の触れ合いとでも言うのでしょうかね、そういうところに信心の喜びがあるのではないでしょうかね。いわゆるこれはいわゆる自分にとって都合の良いおかげをいただいたということの喜びではない、神様のお心に触れる、神の思い、いわば親の思いに触れる、その喜びというような感じがいたしますね。驚いてはならぬと仰せられますけれども、やはり世の中は驚くことがあります。いろいろな驚くことがあります。昨日は私は一つ驚きました。それはこのビデオの映りがあまり良くないという方がおられましたので、何かもっと最近もう今使っているカメラがもう 6,7 年になりますか、それで最近はどうなっているのだろうかと調べてみましたら、キャノンのビデオカメラを使わせていただいていますが、もうそのキャノンがビデオカメラを作らなくなったと、いわゆる一般向けのビデオカメラから撤退したというのですね。2,3 年前にもう撤退して、今はキャノンのビデオカメラはお店では売ってないというのですね。これにびっくりしました。今あるのはソニーとパナソニックと JPC ですか。日本ではそれくらい3つしか作ってないと。しかもソニーも一番新しい機種は2年ぐらい前に発表されたもので、去年はその新製品の発表がなかったと。どこもビデオカメラに対してのあまり熱を入れてないというのでしょうかね。もう市場が縮小しているわけですね。これにはまたびっくりいたしました。それに代わって一眼レフカメラでビデオを撮るというのが増えてきているようですね。そういうふうに時代が変わってきているのだなというのを、その時代の変わり方というのを大変感じさせていただき、驚かせていただいたことでしたけれども、その今日は少し驚くような話をさせていただくかもしれませんが、信心をさせていただくということはある意味自己中心的なものがやはりなければならないという感じがするのですね。今朝教えていただきますことは、師匠が徳の亡者にならなければならないと教えてくださいますが、その徳の亡者的な信心というのでしょうかね。我さえ良ければよい、ある意味そういうところがいるということなのですね。それは教祖様も、我が身の上におかげを受けて後に人を助けてやれとおっしゃっておられます。 まずは我が身の上におかげを受けなければならない。その我が身の上におかげを受けるということは、我が心が助かるということ。まずは自分自身の助かりを持って、そしてそこから人の助かりを願うようにならなければならない。いや、自分が助からずにおいて人が助かるということは、その共同することはできないということでもありますね。徳の亡者になれと教えてくださいましたが、まあ分かるようで分かりませんね。具体的にどういうことかが分かりません。今朝教えていただきますのは、その徳の亡者になれというのは、まず自分が改まる、自分の心を磨く、そこに亡者となれということなのですね。例えばこういう話を聞きますね。もういわゆる熟年離婚とかいうのが一時流行ったそうですけれども、どうしてこの人と結婚したんだろうか、なんでこんな人と一緒になったんだろうかと後々思うようなことがある。これでは助かっていないわけですね。それは相手に何かを求めているからです。自分の求めていることに応じてくれないから、そう思ってしまうわけですね。自分の期待と期待を裏切られるというのでしょうかね。ではどうなれば助かるのか。それはこの人によって、ああこの人のこういうところで私の心を磨いてくださるのだ、あこのことによって、いわばこの人の不行状によって私の心を磨いてくださるのだ、私の心を育ててくださるのだ、といわば相手の人を治そうということよりか、もうここはどっこい自分中心の生き方になることですね。で、自分中心の生き方になって、よしこれで私の心を磨くぞと、よしこれで一回り大きくなるぞと、そういう意味において自分中心の生き方、まさに亡者ですね。我が心が助かる、我が心が育つ、我が心が育つこと、自分の心が育つことに亡者のように、いわゆる徳の亡者、改まりの亡者とでも言うのでしょうか、心磨きの亡者になることが徳の亡者になるということだと思いますね。そしてそこに初めて我が身の上におかげを受けてという、その我が身の上、我が心の上におかげをいただけるということではないでしょうかね。まずここを抜きにして、ついつい教えを聞いておりますから、こうすれば助かるとか、こうすれば良いと教えをいただいておりますから、その教えだけを受け売りしようとしたりいたします。その聞いた教えを伝えて、それで人を助けようといたします。これは間違いだということですね。まあもっとも、それで少しは助かることもありましょうけれども、本当の助かりにはならない。いわゆるその伝えることにも力が入りませんから、また聞きですからね。まずは我が心の上におかげを受けて、これはある意味ある時期自分中心的な生き方になるかもしれません。それでも自分の心が本当におかげを受けて助かった後に、人をそのことを話せば、それで人も助かるという世界が開けてくるのだと思いますね。 教でも徳の亡者に、改まりの亡者に、心磨きの亡者になりたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。